皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第117回目。本日の放送は前回の AJ 青山さんからのご紹介で西さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、前回のあの AJ 青山さんからのご紹介ということで、はい、青山さんからメッセージいただいております。
ありがとうございます。
は
い、
今回は真面目な話をお願いします。だそうです。
前回ね、
前回というか、あの前にね、はい、宇野浜さんと、はい、西さんで出ていただいた回がありまして、
はい、
まあ、西さんはでも真面目だったんですよね。
いやいや、でもあの宇野浜が大変失礼な変な歌とか歌い出して
あれ宇野浜さん酔っ払ってたんですか？
いや、そんなに酔っ払ってはなかったです。
そうですか。
すいませんでした。
いえいえいえいえ、
あれでもあれで宇野浜物販から大会になったんですよね。
いや、なってない、なってない。なってないですか？
すいませんでした。
いえいえいえ、それはなってない、大丈夫です。あの、今後とも一つよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、そんな西さんなんですが、
はい、
まあ、前回のね、ちょっと宇野浜さんの会の時にもちょっと自己紹介というか、はい、していただいたんですが、はい、今回もちょっと自己紹介からよろしくお願いいたします。
わかりました。はい、西と申します。はい、大阪出身の40歳で、独身です。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。
あ、はいはい
はい。で、趣味は、はい、Amazon プライムビデオを見ることです。
あ、いいじゃないですか。
いいです。面白いです。
ですよね。私もよく見ます。
は
い、
あ、そうですか。
Amazon のあれ買いましたよ。Amazon、テレビにつなげるやつ、なんつんでしょう。
ああ、はいはいはいはいはい。テレビで見れるやつね。
スティックでしたっけ。何？
はいはい。
ありますよね。
めっちゃ売れてるやつですよね。
あれを買いました。
はい、ああ、それはかなり中毒になってますね。
いや、でもそうでもないんですけどもね。
あ、そうなんですね。
でもあれ、
はい、
いいですよね。YouTube も見られるんですよね、あれ。
あ、見たいですね、テレビで。うん、
テレビで YouTube も見られるし。
はいはいはい。
うん、なかなか優れもんの機械だなと思って。
僕持ってないですか。あれいくらぐらいでしたっけ。
あれ5000円ぐらいじゃなかった。
あ、安い
でしたっけ。
そうですね。
今ちょっと見てますけど、
はい、菊池さんは、
いや、4980円です。
ああ、安いですね。それのプライベートブランドの販売もしてるんですか。
いや、これはやってないです。いや、これやったらまずい、まずくないですか。
ああ、すいません。
いえいえいえ、
なるほど。ね、すいません。
はい、
で、一応物販の、
はい、
どういう物販をやってるかなんですけど、
はいはいはい、
僕はまあそのまあいろんな事業をやってる会社の中の、
うんうん、
まあその物品販売事業部の責任者っていう立ち位置でやってまして、で、もともとは2013年ぐらいから、もともとはせどりでスタートしました。
はいはいはい、それは単独でやってたんですか。
いや、それも、うん、今の会社が、要はそのネット通販をやりたいっていう立ち上げの時に僕が
あの
会社に。
なるほど。そのウルファーマさんの会社に
ってことですか。あ、そうです、そうです。はい、
へー、2013年から。
はいはい、そうなんですよ。セドリを始めました。
それは宇野浜さんに教えてもらいながらみたいな感じだったんですか、当時は。
まあ一緒にやろうみたいな。宇野浜も2013ぐらいからやったんで、本当に
2
人で一緒にやっていこうっていう感じ
だった
んですよ。はい、
でセドリから立ち上げて。
はいはい、そうですね。で、まあ一応そういうなんかいろいろ組織化をするのが得意だったもんなんで、まあセドリも結構規模を大きくしていて、で、
うんうんうん、
で、まあまあ、あとは、セドリ以外に大きくやったこととして、なんか、ドロップシッピング。
ほうほうほうほう。
はい。を、まあ、それも2014年ぐらいから始めてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ドロップシッピングって、売ってから仕入れるんで、
うんうん、
いいじゃないですか。在庫でリスクないんで。で、あ、これいいよね、みたいなことで、
うんうん、
で、まあ、要は自社のデータベースに、うんうん、まあ、商品のデータまとめて、
うん、
まあ、いろんなプラットフォームに 並べて、でまあそのツールで在庫と価格をこう最適化していくみたいな、連
動していくみたいな感じ
で、そうですね。でそれが最初まあ1000商品とか1万商品ぐらいから始めたんですけど、あ、これってもう本当に数の理論でどんどんどんどん横に並べればあのいけるよねみたいなことになって、でまあ意識したのがそこでとにかくめちゃめちゃ商品数を増やすってことにちょっと力を入れまして、でまあまあもう最終的には200万商品ぐらいデータ集めて
すごいですね。
そうなんですよ。
それ全部国内仕入れですか？
その時は全部国内仕入れでしたね。はい、
すごいですね。
でまあさらに
20万商品、
いや200万商品ぐらい、
200万商品ってよくサーバー
ああそうですね
落ちなかったですね。
その辺もまあちょっといろいろプログラマーがおったりとか、
なるほどなるほど、
まあうまくやってたんですけど、まあさらにその200万商品をできるだけ広い面で出すってことに次は意識しまして、まあそのいろんなプラットフォームとか、例えばその売る販路は日本以外でも売るとか、
あ、なるほどなるほど、
でその同じプラットフォームでも2店舗目3店舗目 を作って、まあ、同じ商品やけれどもなんかちょっと肌色変えて並べるみたいな感じをして、でもう本当に面と商品数出せるだけもうフルパワーで出そうみたいなことをやってて、
すごいですね。
でこれがまあ結構良かったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、ただ、ちょっとこれはもう、今やめたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、やっぱり、これって、まあ、あんまり在庫切れがやっぱ起こったりとか。
起こりますよね。
そうなんですよ。で、レビューが結構、
あれ、荒れちゃったんですか。
し、で、まあ、オペレーションがめちゃめちゃ大変で、もう、クレームとかもめちゃめちゃ多かったんで、
なんで届かないんだよ、みたいな。
あ、そうですね。在庫切れってなんだよ、みたいな。
なんで出してんだよ、みたいな。
そうそうそうですね。
いや、でしょうね。
で、まあ、そのクレーム対応とかも本当にもう、精神的に参っちゃうみたいなレベル。
なるほど、なるほど。
で、まあ、あとはそのプラットフォームのあのガイドライン上ちょっとドロップシッピングに厳しかったりするじゃないですか。まあそういうこともあって、これってあんまり長期的にできることじゃないよねみたいな話になって、あとはちょっと面白かったのが結構いたずらとかも結構あって、菊池さんとかはこのネットショップやるとき、なんか店舗運営責任者の名前とかって、これって本名でされてます？なんかスタッフさんの名前とかでされます？
あ、本名ですね。
あ、ですよね。うん、で、僕もその当時、僕のこの西っていう本名で、なんか店長みたいな感じでやってたんです。で、やっぱりその、すごい商品数と露出面が多いから、あ、またこのショップ在庫切れ、またこのショップ在庫切れみたいなので、
はいはいはい、
なんか多分そのネット通販上、僕のこの名前が、ちらほらなんか出てきたりとかしてた時もあって、
なるほど。
なんかね、ある時、あの、ヤフー知恵袋ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ヤフー知恵袋のなんか誰かが質問で、この何々ショップの西っていう人って、これってあの、ちゃんとしたネットショップの運営している人ですかね、買い物するのでちょっとどうかなって気になってみたいな、
お
そういう知恵袋の質問が上がって、でそれの回答に、なんかねいたずらでね、この西っていう男は、なんか前科2犯のしかも前科2犯の性犯罪者ですみたいななんかそんな知恵袋が上がったんですよ。
それ林さん書いたんじゃないですか。
いや、それは可能性ありますね。で、これそれ僕さすがに性犯罪者じゃないですし、嫌やなと思ってたんですけど、で、しかもなんかヤフー知恵袋ってその回答に対して、なんかあのいいねみたいな、 なんかグッドみたいなのがこう
押せるんですね。
その性犯罪者の回答に、なんか300いいねぐらい
ついてる。そう、すげえ。
そうなんですよ。
すげえ。
なんかこれ、すごい嫌やなと思って。で、まあ、
はいはいはい、
そんなこともあって、なんかちょっと、もう、精神的にも、これ、あんまりビジネスとして、なんか続けれへんわと思って、いや、これはもう、1年ぐらい前に、ドロップシッピングは、
やめたんですね。
やめたんですよ。
それ、プラットフォームはどの辺に出してたんですか、はい、ネットショップ、
あ、そうですね。だから、もう、いわゆる、日本のプラットフォームはもう、とりあえず全部行こうみたいな。
あ、それこそ、楽天とかもやってたんですか、じゃあ。
やってましたね。
ああ。
はい。
いや、楽天からでもチェック受けませんでした、そういうのって。
ちょっと受けたと思います。
ですよね。
はい。
ですよね。
はい。
へえ。
そうなんですよ。で、やっぱり、そうそう。まあ、このビジネスね、ちょっと運転資金は蓄えれたんだけど。
なるほど、なるほど。
まあでも、ただやっぱ、ね、その、短期的やなと思って。なんか、あんまり何も積み上がらないというか。ストレスはめっちゃ積み上がったんですけど。
ですよね。はい、それはストレス溜まるわ。
溜まりましたね。
それはストレス溜ま
るわ。で、まあでも、今もやってはる人も、うまくやってはる人も多分結構いると思うんですけど、なんかうまくその商品情報を、まあデータベースに収集して、まあ、それをどこから引っ張ってきてどこに置くかみたいなところで、あ、そんなとこから引っ張ってきてそこに並べるかみたいな、ちょっとしたことで、なんか何千万とかめちゃめちゃ売ってはる人もまだまだいるみたいですし。
ああ、なるほど。
まあ、僕らはもうやめて、何かちょっと積み上がるような、
はいはいはい。
したいなっていうふうに思ってて。
なるほど。なるほど。
で、まあ、いろいろやってて、で、あとちょっと力入れてやろうと思ってたことがあって、で、なんか、単品リピート通販ってある
んですよ。はいはいはいはい、はい。うちの、まあ、物販の方で得意とするやつですね。
そうですね。で、まあ、で、その中でも、リピート通販なんで、
要
は、オリジナル商品を作って、その、プラットフォームじゃなくて、その、Google とか Yahoo のリスティング広告とか、アフィリエーターの、まあ、成果報酬型の広告で、こう、売っていくっていう、なんか、青汁とか、高純とか、
はいはいはい、
CPA は、ちょっと高いんですけど、こう定期便で、こう、販売して、リピートしてもらって、
はいはいはい。
で、広告費は高いんやけれども、LTV 高めて、広告費回収していくみたいな。
なるほど、なるほど。
それを、まあ、やろうと思って、
はいはいはい。
なんか青汁とか、とかでもなんかよく、年商120億とか。
あれすごいですよね。
そうですよね、で、まあ、大きいマーケットやし、面白いかなっていうことで、で、全然違う別のそういう単品リピート通販塾っていうのに、まあ、その当時入ってて。
あ、塾に入られたんですね。
あ、そうなんですよ。
へぇー。
はいはい。それも、まあ、2015ぐらいですかね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
ただまあ、そこで結構、うまくいかなかったんですよ、そっちは。
うまくいかなかったんですね。
それはね、全然うまくいかなくて、まあ、要は、まあ、塾に URL がまま、まあ、仕組みは一緒なんですけど、その LP をちゃんとしっかり作り込んで、まあ、ターゲット選定して、その、ターゲットに合わせて、まあ、訴求とか、商品を作っていくみたいな。で、結構お金がかかって、
はいはいはい、
LP 作るのにも、まあ当時よくわからなかったんで、60万ぐらいかかったりとか。
うわ
で、そういう受注ツールとかも、
はいはいはいはい、はい。
なんか、イニシャルで80万円ぐらいかかるとか。で、在庫も3000個ぐらい用意して。 商品の在庫を。で、ただ、まあ、その、まあ、青汁みたいに120億はいかないまでも、うん、まあ、年間1億売るみたいに、ちょっと、頑張って、やろうと思ったんですけど、うん、で、まあ、1年間ぐらいそれでこう、スタートしたんですけど、これが実際月に売り上げが1万円ぐらいしか、
うわ
いかなかったんですよ。
うわ
だから本当に月5個ぐらいしか売れなくて。
うわ心折れるわ。
心折れるでしょ。心折れたんですけど、うん、だから1年間運用したんですけど、うん、要は在庫がもう2900個ぐらい残るみたいな。
うわ
そうです
よ。うわ
まあなんか失敗した要因が、やっぱりその、広告費、CPA の設定が、まあ、誤ってたみたいなところがあって、その、自社の商品を紹介してくれるアフィリエイターへの報酬額が、
うんうんうん、
まあ、それでも一件約、いくらぐらいだったか、4000円ぐらい。
うわ、結構するじゃないですか。
結構するんですよ。
はいはいはい、
あれ、でも、4000円でもちょっと安い方で。
へぇー。
だから1回目のその購入は赤字なんですよ、絶対。
うんうんうんうんうんうん。
で、リピート通販なんで、その定期で後から回収していくみたいな感じ。
うんうんうん、うん。
で、その、いろいろ話聞いて最初は、CPA4000 円で大丈夫と思って、それで設定して、
うんうん、
設計図作って走り出したんですけど、4000円やったらあんまりいいアフィリエイターさんが集めれないみたいなことに運用してから気づいて、で、いろいろ聞いたら、やっぱりアフィリエイターの制約料は6000円とか。
たけ、あ、そんなするんすか。
そうなんですよ。それぐらいしないと、その、面取れないみたいなことを言われて。
すごいな。
そうなんですよ。で、そうなんですよ。そういうリスティング広告とかも僕ら全然知識なかったんで、それとかも一件獲得するのに CPA1 万近くかかったりとか、もうボロボロの状態やったんですよ。
もう売れば売るほど赤字みたいな。
そうなんですよ。だからもう売れないから、適正な、なんかラインが、やるともう月5個とかやったんですね。
なるほどね。なるほど。
はい。
ああ、そうなんですね。辛いわ。
辛かったんですよ。で、
で、
まあそこでもう、うん、大量在庫、
うん。
で、まあ外部倉庫に最初預けてたんですけど、うん、それもまあ保管料がかかるから、
うん、
もう自分らの事務所に返送して、
うん
でもまあすごい量じゃないですか。
うん、
だからその在庫山盛りでも、すごい圧迫感があって。
うん、
でも本当に、会社のメンバーからも、
うん、
もうこのゴミどうにかしてくださいよ、みたいな。スタッフからも圧迫感かけられ
る。場所取るし、邪魔だし、みたいな。
ほんで、本当にもう、マジで捨てよっかなぐらいの、なんか、呪われてるわ、みたいな。
その在庫は売り切ったんですか、はい、でも。
あ、それで、
うん、
で、僕らその Amazon で売るとか、うん、型番商品をこう、ささっとで、カタログ作って売るみたいなのあったんで、うん、Amazon とかにも出したんですけど、うん
はいはいはい、
やっぱ全然売れなかったんですよ。
あはいはい、
で、本当にもう、なんか、その商品にも愛着も全然なくなってきて。何やこれみたいな。
うん、
だから、アマゾンで登録するときも、
うん、
なんかもう、ブラウズノードのカテゴリーにゴミみたいなのがあったら、そこに入れてもいいわって思うぐらい。それぐらいもう嫌になって。
はいはいはい。
で、ただ、まあ、こっからが、なんか、結構面白いんですけど、この、単品通販のゴミが、会社の宝物に変身するっていうストーリーになっていくんですけど。
何ですかそのサクセスストーリーは。なんか興味湧いてきましたね。
そうなんですよ。で、その、うん、わ、これ売れないな、みたいな時に、うん、ほんまにちょっと運命的な出会いがあって。
ほうほうほうほうほう。
はい。で、その運命的な出会いが、うん、まあ、物販の、うん、サポートメンバーの、林さん、うん と、まあ、AJ さんと、ちょっとその頃に出会ったんですけど。
え、物販に入った頃ですか？
あ、物販入る前です。
前ね。ああ、はいはいはいはい。
2015年ぐらいなんで。
なるほど、なるほど。
はい。で、本当に実はこの出会い、
うんうん、
もう本当に運命的な出会いと思ってて。
はいはいはいはい、
はい。はい。で、なんか最初は、その物販始まる前やったんで、うん、その、AJ さんも、うん、林くんも、うん、まあ本当に友達感覚みたいな感じで、
うん、
まあ本当に最初は、なんか、やたら下ネタばっかり言ってくる二人組で、何やこの表記二人組は、って思ってただけやったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、なんか仲良くなってるうちに、うん、その、まあ、ちょっと AJ さんのビジネスモデルを聞いて、
うん、
まあ、びっくりしたんですね。
びっくりしますよね。
びっくりしたんですよ。あの、Amazon のオリジナルカタログで、
うん、
そんな売れるんや、みたいな。
うんうんうん、
それ僕聞いて、本当に衝撃で、膝から崩れ落ちるぐらいの衝撃を受けたんですよ。
はいはいはいはい。
すげえと思って、
うん。
で、ちょうどその時、あの、物販のコミュニティが立ち上がったみたいなタイミングで、
うんうん
うん、2年ぐらい前ですかね。2年ぐらい前。
もう3年前なのかな？
3 年前なんですね。で、
はい。はい、
これは、
2年前か、2年前か。
2年前なんですかね。うんうん、
はいはい。
で、あ、そんなことできるんやと思って、うんうんうん、これはチャンスやっていうことで、
うんうん、
で、物販に入らさせてもらって、
はいはいはいはい、はい。
で、あの、例の捨てようとしてたゴミに、ちょっと力入れ出したんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、その物販さんのコンテンツ通りに、ちゃんとカタログ作り込んで、
う
ん、はい、正しくなんか Amazon の中の広告回してってすると、
うんうん、
ポコポコポコポコ売れていったんですよ。
お
で、さっき言ってたように、そういうアフィリエイターやったら、
うんうん、
CPA4000 円とかですけど、
うん、
Amazon って、多分、一個売るのに、CPA で言ったら、100円とか200円とか。
まあ、そのぐらいかけたらいい方ですよね、だって、ね。
いい方でしょ。
うん。
だから、あ、全然いけると思って。
うん。まして単品、リピート商品ですからね。一個売っちゃえば。
そうなんですよ。なんで、まあまあ、その Amazon の特性上、定期お得便みたいなのもあったりするんですけど、うんうん、まあ、そういう特別なカートシステムとかがないんで、
うん、
そこまでリピート率は、今のところもあまり良くないんですけど。
なるほど。
はいはい。ただ、まあまあ、本当に、それで、あ、これいけるかと思って、この Amazon で、オリジナルカタログで、取り込んでやっていくやつ、すごいなと思って、
うんはいはいはい、
で、そのブランドも、どんどんどんどん、違う商品を展開していったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、そしたらまあ見事に、その3000個、うん、全部売れましたね。
素晴らしい。
はい。すごい。
素晴らしい。
で、今はおかげさまで成長して、そのブランドは、1ヶ月5個しか売れなかったブランドが、
うん、
今はそのブランド合計ですけど、1万個ぐらいは、
え？
売れるようになったん
です。すごい。
そうなんですよ。
え、もう一度言ってもらっていいですか？1ヶ月何個でしたっけ、最初。
一ヶ月5個が。
5個が、なんと。
なんと。
なんと。
1万超えれるようになりました。
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。
ミラクルですね。
ミラクルなんですよ。だからなんか、よく、今なんか奇跡的な隙間ができて、よけれって、その奇跡的な隙間で、こう、ビジネスできる、みたいなことを、なんか言われてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まさにそうやなと思って。
すごいですね。
はい。
5個しか売れなかった商品が1万。
そうなんですよ。まあでも、1年半とか、2年ぐらい、コツコツコツコツ、物販さんのコンテンツを見て、勉強した、させてもらったおかげなんですけどね。
すごいです。それは、Amazon で、Amazon でそれで、Amazon だけでそれだけ売れてるんですか、今。
そうなんですよ、僕ら。
すごいですね、それは。
ありがとうございます。
すごい
ですよね。でもアマゾンって本当すごいですよね。
ね、でもその5個しか売れなかった商品がっていうのはすごいですね。
そうですね。
だからもともと、その、 ポテンシャルがいい商品だったんですかね。
はい、
ものはいい。
それもあると思います。ものはいいと思います。
そうですよね。
はい。
で、そのものがいいのがずっと日陰に置いてたから、
そうなんですよ。
日の当たる場所に置けることを置けなかったから、
はいはい。
で、その、まあ、AJ とか、その、林さんとかで、そう、仲良くなって、そういう売り方を聞いて、
そうですね。はい。
での、日の当て方が分かったら、もう、爆発しちゃったと、
はい。爆発しちゃいましたね。
芽が出て。
芽
出て、花出て、花が咲いて。
花咲きまくってますね、今は。ありがたいことに。
すごいっすね。
うん。いや、でも、ほんと、アマゾンの集客力ってすごいよなって思いますよね。でも
いや今日一番テンション上がりましたね今
あれですよ
いやでもその話初めて聞きました。私でも
ああそうなんですか、うん、はい一応そういうサクセスストーリーが実はあって、そうなんですよ。だから僕らそういう会社でやってるんで、うん、あこれいけるなと思ったらもうどんどんアクセル踏んでやっていきたいなと思うんで、うんうん、
なるほど。
だからもっと違うブランド立ち上げたりとかっていうのもどんどんどんどんやっていって、うんうん、今はもうブランドとかもたくさん作って、うん
はいはいはい、
どんどんどんどんちょっと広げていってるんですけど。
なるほどなるほど。
はい。
すごい。でもねその、
はい、
もう周りの社員からはもうゴミだの邪魔だの言われてたのが、
そうです
もう今じゃもう稼ぎ頭の一角をねなって、
本当なんか邪魔すぎて、うん、そこの横通るときなんか冗談なんですけど、うん、軽くバーンと蹴飛ばされたりとか、そんな虐待を受けたりしてたし、
いじめじゃないですか。
そうなんですよ。
その時宇野浜さんは何か言ったんですか。はい、
ああ、いや、宇野浜もやっぱ喜んでましたし。
ああ、いや、その売れない時に。
ああ、それはもう常にうつむいてましたね。
あ、でも、あの、はい、文句を言うわけではなかったんですか。
まあまあ、それもまあ、宇野浜も一緒にやってたんですよ。
なるほど。
はい。
あ、なるほどね。
はい。っていうかまあ、宇野浜メインでやってたみたいなとこあったんです。
じゃあ、宇野浜さんも責任感じたわけだ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
どうやったら売れるんだ、これ、この商品みたいな。
はいはい、
どうやったら売っていいんだ、どういう売り方をすればいいんだみたいな。
そうですね。
なるほど。
うん。今じゃもう宝物ですわ。
ですよね。
はい。
ああ、じゃあもうブランド登録してみたいな感じで。
あ、そうですね。ブランド登録もさせてもらって。
なるほど、なるほど。
で、なんか、本当にありがたい話なんですけど、うん、その Amazon の担当者さんが言うには、うん、なんかすごい調子が良くて、うん、なんかこの、ママのペースで順調に売り上げると、うん、なんか、アマゾン、マーケプレイアワードみたいな。
お！あ、そこまで行っちゃうんですか？
らしいですよ。
すごい。
で、なんか一応アマゾンさんに目標値を言ってるんですけど、うん、一応その目標値には到達する推移でこう上がってはいってるんですけど、
はいはいはいはい、
なんか次のマーケプレイアワードのカテゴリー賞は多分いけますよっていうふうに言われてて。
すごい。
なんか嬉しいなと思って。
すごい。
なんか、アンカーさんとか。
はいはいはいはい。
うん、なんか、今やっぱちょっとなんか、権威性になるみたいで、うん、なんかそういう、アマゾンマーケットプレイアワード取れたみたいなことで、オフラインに営業かけたりとかもできるし。
ああ。
一つ。取りたいなと思ってるんです
けど。一つの、あれですね、ブランド、一つのブランドっていうか、勲章ですもんね。
そうですよね。
すごい、うん。アンカーと肩を並べたわけですね、今度。
いやいや、そこまでは全然言ってない
。すごいな。
なんか、カテゴリー、一つのカテゴリーで3ショップぐらい選ばれるみたいな。で、なんか、去年か2年前かわからないんですけど、うん、その家電やったら、そのアンカーと、うん、どこどこと、どこどこみたいな、
うん。はいはいはいはい。
みたいなところで、そのカテゴリーの3社の中に入るんじゃないみたいな。
おー、すごい。うん、
はい。
素晴らしいっすね。
これはもう、物販のおかげですよね。
ありがとうございます。
いえいえいえいえ。
でも、 よかったですね、日の当たる場所に当たって、
はい、そうですよ。
でまたそのなんだろう、そのリピート商品か、
はいはい、
っていうところに目をつけたのもやっぱり良かったんでしょうね。
そうかもしれないですね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。